お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。今日のタイトルは、坂本龍馬を斬った男です。この番組に、なんでそんな男が登場するの？と思われましたが、まあお聞きください。今、私の手元に赤い表紙の一冊の本があります。タイトルは、聖書を読んだ侍たち。副題は、もう一つの幕末維新史となっています。著者は、森部義政さんです。今日はこの本を資料とさせていただきます。この本の表紙に刀を持った侍たちがいて、その後ろにスリーピースのスーツを着た宣教師がいます。刀を持った侍がいるときに日本で写真が撮れただろうか。写真に興味がある私はまず最初にそのことを考えました。さて、その表紙の写真ですが、その写真は集合写真のほんの一部分でした。全体の写真は本文の12、13ページに載っています。その写真について本文には次のようにあります。11ページ。謎の古べっき写真。セピア色のかなり古い時代のものと思われる一枚の写真があります。外国人の中年の男性と小さな男の子が中央に座り、その周りを40人もいるでしょうか。青年武士たちが二人を取り囲むようにして写っています。少々緊張した面持ちで写っている外国人が古べっきです。右横にいる長男の年格好からすると、最初の女の子、エンマを失って6、7年が経っているでしょう。この写真は、我が国最初の写真家と言われた上野彦馬が、長崎のスタジオで撮ったことは分かっているのですが、撮影日がいつかは不明です。これは、ただの記念写真ではないのではないか、といった印象から、この写真には様々な風評がついて回りました。いわく、ここには、西郷隆盛、坂本龍馬、勝海舟、伊藤博文、大隈重信、桂小五郎、高杉晋作、といった、幕末維新を導いた指導者たちの若き日の姿が映っている云々。まあこのように書いてあるわけですから非常に興味ある写真ですね。これで刀を持った侍の時代に写真が撮られたことについては納得がいきました。古べっきは1860年安政7年に最初の女の子エンマを失っています。それから6、7年後の写真だとすると、1867年前後の写真と考えられます。坂本龍馬は1867年に暗殺されています。1868年が明治元年です。さて、その写真の最前列の右から3番目に写っている武士が坂本龍馬ではないかと考えられているそうです。しかし、これが龍馬だと、証明できる資料がまだないそうです。仮に先ほどの方々が写っているのでしたら、これは確かにすごい写真ということになりますね。ネットで調べてみますと、龍馬暗殺は謎に包まれているようです。この本では龍馬を斬った男は今井信夫という男です。彼は剣の達人として知られている人でした。幕末維新の歴史上、彼が脚光を浴びたのは、坂本龍馬暗殺の真犯人として浮上したからです。反乱軍に合流し、五稜郭に、こもって戦いますが、軍事力に勝る新政府軍に敗退。明治2年11月に江戸に護送され、厳しい取り調べを受けました。ここで登場するのが西郷隆盛です。隆盛は、龍馬が結婚した時の仲人を務めるほどに龍馬に近かった人物ですが、この龍馬暗殺に関わったと自白した青年の命を奪うのは惜しいと、敵である今井の除名嘆願に動き、それで今井は一命を取り留めたと言われているそうです。西郷の助言もあって処刑は免れ、判決後1年余りで政府の大赦によって放免され、後に静岡県牧之原に流されていきました。ところで、静岡県でキリスト教の活動が始まったのは、1871年、 明治4年にアメリカのクリスチャン教師エドワード・クラークが静岡学問所教師として赴任してからだと言われています。クラークが東京に転任したため、その後任として赴任したのが宣教師 D ・マクドナルドでした。マクドナルドは学生たちに聖書を講義、その結果この年だけでも11名の若者がキリスト教信仰を表明しています。そのほとんどが幕臣の子弟であり、翌年には静岡最初のキリスト教会が誕生しました。このキリスト教の浸透を苦々しく思っていたのは今井信夫のような旧幕臣たちでした。息子たちは教育の場での宣教師との出会いが信仰へとつながっていくのですが、その父親たちといえば徳川幕府への忠義を捨てきれず、その幕府が禁止していたキリスト教を受け入れることなど到底できません。宣教師を切るべし。今井はその切り込み隊長に選ばれました。坂本龍馬を切った信夫にとって宣教師一人を切ることなど容易なことです。しかしここで今井は立ち止まります。切る前に一度くらいその経典である聖書とやらを読んでみて、それからでも遅くはないと考えたのです。ところがその聖書を開いてみると、子供騙しのつまらない内容ではないか、こんなもののためにわざわざ刀を汚すほどのこともないと、信夫は宣教師暗殺をとどまります。信夫はこの時聖書の内容が全く理解できなかったのです。ある日、茶の取引のため横浜へと出かけた信夫は、海岸のそばのキリスト教会の前を通ります。これが八十の教会なのか。攻撃の材料を得るために教会に入った今井は、多分礼拝が行われていたのでしょう。日本人牧師の語る説教に驚愕します。まさにそれは武士たる者にも正理正道の教えに聞こえたのです。邪教と思っていたキリスト教にこんなに深い真理があったのか。我ながら不覚であったと懺悔の念強く。信夫は静岡に帰るや否やキリスト教会を訪ねました。今度こそ批判するために聖書を読むのではなく、道を求める思いで熱心に聖書の真理を学んだ信夫は、ついに信仰を告白し、マクドナルド宣教師の協力者であった平岩牧師から洗礼を受けます。天地万物を創造した神が、キリストを通して、すべての問題を解決してくれるという聖書の教えは、信夫の心を捉えました。武士の時代には、藩主に命がけで忠誠を尽くしてきました。しかし今度は、私が道であり、真理であり、命なのです、と言われたキリストに人生のすべてをかけようと決心します。信夫がクリスチャンになった時、その性格は柔和。人を見下す立場から人に仕える立場へと変わり、かつて全身にみなぎっていた殺気は消え、人を人とも思わぬ傲慢さのかけらもなかったと言われています。以後、今井信夫は開拓に、農業指導に、また自らも小屋桶を担ぐ野良仕事に専念。明治39年には初倉村村長に就任しています。龍馬を切った男はこのように変えられたのでした。龍馬を切った男があの時代にやがてクリスチャンになったとは驚きでした。それでは来週も川越勝のちょっと一言をお聞きください。お元気で。お相手は川越勝でした。